神原真理です。さあ、このポッドキャストは2022年12月18日に放送した ZIPFM の特別番組サンデーイブニングスペシャルナオトインティライミオンザレディオの収録に入りきらなかったサッカーの話をナオトさんに思う存分していただくというポッドキャストです。実はサンデーイブニングスペシャルの放送が18日だったんですけれども、収録したのが12月6日のお昼ということで、つまりあのサッカーワールドカップカタール大会ノックアウトステージ3日目、日本対クロアチアの試合があった直後の収録だったということで、さあどんなお話が飛び出すのか、始まり始まり。
やります、
よろしくお願いします。
やります。
ナオトインティライミさんです。
来ました。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さっきねラジオの方の収録を終えたばっかりで、アルバム26タブいっぱい聞きましたけれども、ここからはもうサッカーの話オンリーで、
アーティスト感ゼロで音楽の話ゼロのやつでしょ。
サッカーアーティストとしてもここからは、
もうなんて気が楽なんだろうねただの居酒屋みたいなトークでしょここからは。
そうです、そうです、そんな感じです、うん。まあ、あのラジオの収録でも言ったんですけど、
はい、
サッカーの話、私神原はあのサッカーもワールドカップもににわかのファンでございまして、4年に一度のお祭りをこうつまみ食いして楽しんでいる感じなんです。
いや、いいでしょうよ、それでそれでいいよね。なんかよくあのワールドカップの季節だけサッカーファンみたいななんかいるよねみたいなさ、はい、たまになんかそういうこと言うけど、それでいいじゃんねっていう、ありがたいよね。そうやってテレビとかちょっとこってさ、ワイドショーでもなんか、ね、こうなんか見てくれる機会がさ、めちゃめちゃ嬉しいです。
そして、まあ、クロアチア戦テレビで観戦したんですけども、
うん、
PK 終わった後泣いてました私。はあ、この120分についに終止符が、みたいな。
すごい、ちゃんとじゃあそんな今までねサッカーそんなに興味がなかったけれど、
はい、
その試合を見た後にはもう感情が入ってたと、完全に。
そうですね。
あ、すごいすごい。
なんかまたあの試合の時とは違う緊張感みたいなのも PK の中ではあって、
確かに
この一つ一つっていうのにめちゃめちゃ注目が集まってるっていうのもなんかすごい熱い思いを感じましたね。
いいですね、スポーツいいね。
ナオトさん、サッカー歴はどれぐらいになるんですか？
私のサッカー歴はどうです？40年ぐらいですか？
40年
普通に40年ボール蹴ってるんだね。確かに
すごいですね。
2、3歳からは蹴ってると思いますよ僕。
ポジションってその、ああ、はいはい、どういうポジションなのか。
一番得意なのはやっぱりフォワードかな。フォワードと、まあ、その点取る人あとミッドフィルダーつって中盤の選手ってよく言うんだけど、あの間、守りのディフェンダーと攻めのフォワードの間のゲームを作る人、この辺ですかね僕は。
それはサッカーでいうところの花形はどこになるんですか？
ああ、まあ、花形 と一番分かりやすいのはやっぱ点取るフォワードじゃないですか。
うん、
でも日本人のサッカーファンが結構好きだったりするのは中盤のそのゴール決める一個前のパスとか、そういうところに日本のサッカー界の美学はあるんですけどね。でもそれだけじゃ勝てねえぞっていうのもみんな知ってて、やっぱりもう点取ってなんぼのスポーツだから、はい。
このクロアチア戦は直人さん的にどこが見どころでした？
クロアチア戦ね、見どころ、あーあんとね、もう最初からねすごいいい試合だった。あの日本がいい試合をしててずっとワクワクしてたね。だからあの点が入る前田大然のゴールなんてのも、あの7、8分前ぐらいからもう点が入る匂いがすごいプンプンしてたのよ。
へえ。
もうそういうのってあるの、流れ。
ああ、
むしろ
そうなん
ここ
だ。
で取らないと厳しいぞって、あ、これ来る来るみたいな。だからね、そういう意味ではコスタリカ戦ってほぼなくて、それが。やっぱり負けた時のあの空気感とか、そのあんまりいい試合じゃない時に比べたら、日本のクロアチア戦はすごくいい試合だった。最初から。で、クロアチアはやっぱり前回準優勝の超強い人たちだけど、対等、いや、それ以上の戦いをしたとは思ってるので、なのが考えられなかったからね、我々の、小さい頃に、ドイツやスペインだ、クロアチアと対等に試合するなんていうのは、小学生が大人と試合するぐらい、小学生が高校生と試合するぐらいの感じ。
そんなになんですね。
そんなになのよ。
はあ、ドイツに勝った時もすごい番狂わせっていうので、ね、世間もだいぶ盛り上がってましたもんね。
だから10回やって、ドイツもスペインもクロアチアも、このワールドカップの前までね、普通に考えたらよ、冷静に見て10回やって7回は負けて、1回引き分け2敗、そうだね、7回負けて1回2引き分け1回勝てるかどうかっていうぐらいじゃない。ってぐらいの相手なの。本当にドイツもスペインもクロアチアも。そこに勝っちゃったら、それはさ、10回に1回しか勝てない相手に、しかもワールドカップで、親善試合とか練習試合じゃなくて、向こうももう命かけたガチのドイツやスペインに撃破したっていうのはとんでもないことなんです。小学生が高校生に勝つぐらいの感覚。でも、1回だったら、いや、もうすごい奇跡を起こした、まぐれで勝った、だったんだけど、これ2回やっちゃったでしょ、スペイン、ドイツ、スペイン。で、3回もクロアチアにも負けたけど、あの試合したっていうのは、もう、あれ？これ10回やって、1回しか勝てなかったのが、今なら、3、4回いけんじゃないかぐらいの、今ね、日本の、サッカー界が世界に通用することをめちゃくちゃ証明してくれた試合でした。大
こ
会
れ
だった。
からの楽しみをたっぷりくれたんですね。
本当だね。いやいや、これはすごいこと。でも日本ってちょっとね、逆にこう、めっちゃ強い相手には強いことが分かったけど、ちょっといけんなみたいなところには、で、コスタリカみたいにああなっちゃったりとか、あとアジア予選で苦戦するみたいなのって、今回もアジア予選も結構ギリギリだったのよ。そう、でも、ドイツ、スペインには勝てるみたいな、やっぱなんか、ヤ
強
マ
い
ト
相
魂。
手に引っ張られて自分も強くなっていく感じなんですね。
確かにね。でも今の選手層はめちゃくちゃやっぱ熱いかな。
ちな
とっ
み
てもいい
に
チー
このポッドキャストあの配信が12月18日夜なんですけど、
ム。うん。うん。
つまり何にもトラブルなく進んでたら今日深夜に決勝戦行われてる
そうか。
ということなんです
いや
け
いや、ト
ど。
ラブルはないでしょ、基本的には。
どこにこう注目してますか、今回のそのワールドカップっていうものだと。
ああ、日本の他の国ってこ
そうで
と？
す、そう
日
で
本以
す。
外。いや、これね、これ、イングランド俺は来るなと思ってて、
ほう。
今もうでも結構あれだね、もう、俺の予想が今このポッドキャスト聞いてる人からすると、いやいやもう負けてるよイングランドとかってなってるかも
か
しれ
も
ないけ
し
ど、
れないし、うわ、
ただ、
ノートさん言い合ってたみたいになってるかもしれないですよ。
ないよね。でもやっぱイングランド超強いですね。で、アルゼンチンもメッシがここまで超いいから、すごいんですよ、やっぱり。ただ、フランスもエムバペっていうとんでもない化け物がいるんだけど、
ほう。
もうね、すんごいのよ。で、これ、フランス、アルゼンチン、イングランド。で、やっぱりブラジルなのよ、でも。とんでもない。ブラジルはとんでもない。ネイマールって聞いたことあるでしょ？ で、めちゃくちゃうまいっていう噂は聞いてことあるでしょ？
はい。
それがね、4人ぐらいいる。
怖っ。
ネイマールが4人ぐらい今、そのチームにはいるので。
はあ、それは、いや、怖いっすね。
いや、すんごいのよ。だからもう、とんでもなかった、ブラジル、やっぱり。サッカー王国ってみんな知ってるけど、
はい。
今、次元が違う。だからやっぱもう、この4つは必ずどこかが優勝すると思う。ブラジル、イングランド、フランス、アルゼンチン。この4つが今、今日、この4つの中のどこかが決勝してると。あ、でも、組み合わせ的にはちょっとあれなのか。フランスとア
そっ
ル
か、
ゼンチン
準
が
々
食い
決
合っ
勝
て。
とかはイングランドとフランスが。
あ、そうだね。これ逆サイからどうなってんだっけ。あ、イングランドとフランスが当たるんだっけ、も
そうなんです、準々決勝では。
う。うわ、これ激アツ。で、こっちが、ブラジルとアルゼンチンか。
そうです、ブラジルとクロアチアがこのあ
や
と、
るじ
こ
ゃん
のあ
ね。
とっ
ま
ていう
あまあ。
か、樹形列、無茶苦茶ですけど、今、多分聞いてる人は。
わかる。これはでもブラジルが行くでしょ。で、向こうがアルゼンチンと、
オランダですね。
あ、オランダか。まあまあ、オランダ、アルゼンチンはいい試合だね。激アツだね、こっから。
わ、
や
もうだから
ば。
今聞いてる人はもう全部終わった後で聞いてるんですね、これ。
なんだ、この、生産性のないトーク。
や、でももし、その全然、私み
確か
たい
に。
にね、通ってきてなかったわっていう人は、見逃し配信とかで通りながら、ああ、直人さんの予想それなんだ。よし、じゃあ準々決勝見るぞ、ポチっていけるわけですよね。
確かに確かに。で、今日決勝やってんの？今日から、今日
今
決
日
勝。
決勝ですね。
ブラジル、フランスとか、ブラジル、イングランド。やっぱね、ブラジルは俺、決勝までは行くと思うな。どうやっても。
日本は、その、ネイマール4人みたいに、いつかブラジルみたいに強くなれますか？
これはね、ちょっと難しいかもしれない。
ど
もう
の、
ね、そもそもやっぱりこう、ブラジルとか旅すると、もうそこら中でちっちゃい子が路上でもうみんなストリートサッカーやってるわけ。その光景ってやっぱ日本ではなかなか見れないじゃない。まあ、フットサルコートがあってとかはあるけれど、
確かに。
その辺でやってるかって言ったら、やっぱその土壌はやっぱ違うから、同じようにっていうのは難しいかもしれないけれど、ただ、やっぱり J リーグできて、30周年なんですよ、今年。で、J リーグでプロになって30年で、だから、このドイツ、スペインに勝ったとかも、急に勝ったんじゃなくて、J リーグの30年の歴史、もっと前からのサッカーの歴史がもう、本当に弱小日本だったのが、ワールドカップに出られるようになって、ワールドカップで予選も通過できるようになって、もう本当に一歩ずつ一歩ずつで、今回ベスト16で負けたのも、もうね、あ、本当にここも一歩ずつなんだなと思って。だから絶対4年後は、さらに進んでるので、ベスト8には多分行くんだろうなっていう。思いますね。で、そうですね。4年後は、まあ、三笘とかは、とんでもないビッグクラブに行ってるので、三笘、久保、で、松木玖生っていう、これ若手で、この間、高卒、青森山田から、今 FC 東京でやってるんだけど、
ほう
こ
ほ
の、
うほう。
で、アンダー19とか、アンダー20とかの世代ではもうバシバシやってるんだけど、これも4年後、もう、日本の核にもなってきてると思うんですよね。この辺のもうタレント集団がやっぱり4年後はまたさらに次の層がいるんですよ。で、今回やっぱり吉田麻也とか長友とかやっぱりこのベテラン勢っていうのが本当に引っ張ってってくれたように、ここからの新陳代謝でもね、もうできてるんですよ、実は。だからもうその、じゃあマヤが次ね、代表4年後どうかってなった時に、冨安選手、板倉選手とか、もうね、次の世代がどんどん育ってんのが今の日本というか、ガラッと変わるというか、もうね、実は、この若手育ってるんですよ。
私その反感を恐れなく言うんですけど、日本ってそんな強くないと思ってたんですよ。
いやいや、でもね、合ってる合ってる、そうだったよ。
そう、でも今回そのワールドカップのクロアチア戦見たり他の試合とかの流れを見てて、あ、日本ってこんなにこう期待して勝ってくれるチームなんだっていうのを思いましたし、直人さんが今おっしゃったみたいに次の世代も育ってるっていうことで、まあ、ますますこう4年後を楽しみにするファンっていうのもその種も巻いていってるんだなっていうふうに感じましたね。
確かに確かに。でも、うん、でもね、同じだったの。あのカンバラちゃん目線の人の方が多い。俺もそう。だからそのドイツスペイン、いやもう勝ったら最高だななんて思ってるけど、だこれってやっぱりでもね、実力だけじゃなくてやっぱ運もあったから。じゃあ本当にやっぱり10回やったら7回は負けるんだよ、やっぱり。でもそのあるものにしたって、だからそれのでも超強いってわけではまだないの、やっぱりどうやっても。でもちゃんと自力からは一歩ずつ一個ずつ上がってってるなっていう感じかな。
いやー、もし4年後にこうやってまたポッドキャストが撮れることあれば、もっと私もあの選手育ってますよねっていうことが話せるように頑張りたいと思います、
うん、でもこういうこれを機にこうやってね、あのサッカーをこう見てくれるあの人がこうやってカンバラちゃんみたいにこうやって見てくれるっていう人が増えて、で何かのきっかけでね、またあの触れる機会があったらさ、それも一個ずつ知識や興味が湧いてくるって、すごいやっぱいい機会だったと思いますよ、今回の日本の躍進は。
いや本当に具体的ないろいろなお話まで、直人さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これでも時間足りなかったですね。
いやいやいや、そういうこと、もう終わりの時間これ。
そうなんです、もうあっという間に終わりのお時間となってしま
います。早いな、居酒屋の10分早いね。
そうですね、うん、いや本当にありがとうございました、直人さん。
ありがとうございました、楽しかったです。
ということで、聞き逃したという方はサンデーイブニングスペシャルの方もね、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います、うん、ということで、この時間は直人インティライミさんと神原麻里でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。